次に通告4番浜口正秀君。
こんにちは。令和7年第2回定例会一般質問通告4番5番議員浜口正秀です。質問形式は一問一答で、お願いいたします。安心して、住めるまちづくり、町民生活の実態と保全、米は日本人の主食として縄文時代から弥生時代にかけて作付け収穫、そして主食として長い歴史を持ち、気候や文化的要因によって安易に手放すことのできない穀物として私たちの生命を守っています。このような中で5月13日の新聞報道で、農林水産省は12日、全国のスーパーで4月28日から5月4日に販売された米の5キログラム当たりの平均価格が4214円と発表しておられます。政府備蓄米の放出の効果があるとはいえ、前年同期と比べて2倍の高水準とのことです。同じ紙面に備蓄流通の流れとして、卸売業者 JA 全農など政府が図示されていましたが、その流れはよく理解できませんでした。備蓄米の放出とは、緊急時に備えて国が保管していた米を市場に流通させる措置であり、凶作や自然災害等を想定されていたが、国は昨年末の米不足を受けて今年1月、流通に支障がある場合にも実証できるように制度改革を行っています。いずれにしましても、私たちの生活水準を営む上で、その価格が国の調査で前年同期と比べて2倍の高水準とはどういうことでしょうか。米の価格を調整することは容易ではないと考えますが、国はもちろん、私たちの嶺北町も現況を詳細に調査され、何らかの具体的な対応をすべきと考えますが、いかがでしょうか。2、予算の立案執行と町民生活の保全。本町の財政状況は令和5年度決算で財政の健全性を示す健全化の比率はいずれも早期健全化基準を下回っており、これらのことから財政の健全化が進んでいるという町の判断のようです。さらに令和7年度予算編成方針及び内容によれば、国の総合戦略にも挙げられている町、人、仕事創生に向けた政策5原則を基本方針にされているようです。7年度も6月に入り3ヶ月が経過しました。予算審議時はもちろん、これまでの議会の中で数多くのまちづくり事案が審査されていました。しかし、これらの事案と経過月日が比例するものとは限らず、危ないので早く手当てすべきだと思える事案や箇所が多く多数見受けられます。年度途中にはなってしまいましたが、今一度坂瀬川、四季、富岡、トロロの地区割りでの検証も分かりやすいのではないでしょうか。ぜひ各箇所が抱えている課題に直ちに取り組む姿勢を示すべきと考えますが、いかがでしょうか。以上です。
町長。
ただいまの浜口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の安心して住めるまちづくりの1点目の町民生活の実態と保全につきましての政府備蓄流通米の流れについてでございました。これにつきましては全国約1000店舗のスーパーから米を購入した株式会社 KSP-SP の POS データに基づいて農林水産省が作成した4月28日から5月4日の1週間での米の全平均販売価格は議員先ほどおっしゃいました通り5キロ当たり4214円と対前年同期の2106円に対してプラス 100.1% 約2倍の販売価格となっております。政府の備蓄米の買い戻し条件付き売り渡しについては農林水産省が発表する5月の米のマンスリーレポート資料によりますと令和6年産の生産量は前年度より多い一方で集荷の体操を担う集荷業者に米が集まっていないことから全体として供給に不足が生じているものではないものの通常の供給量とではない流通が増えたことで円滑な流通に支障が生じている状態であるとのことでございます。このような状況を踏まえ集荷業者を対象に流通の目詰まりを解消し流通の円滑化を図るため3月10日から4月25日までに政府備蓄米の買い戻し条件付き売り渡しが3回行われ約31万トンの落札が行われております。売り渡しされた備蓄米の流通の流れは4月27日までの流通実績で買い受け者の集荷業者9社から卸売業者265社へ販売され卸売業者から小売、昼食、外食事業者3309社に販売された流通実績となっております。国の調査で販売価格が前年同期と比べて2倍の高水準となった原因につきましては価格高騰期である令和6年10月の国による食料農業農村政策審議会食料部会に提出された各団体からの聞き取り資料によりますとまず集荷段階では令和5年3米の集荷において生産量の減少に伴い集荷量が減少し一方で販売は前年を上回って好調を継続したことから在庫量が減少したこと販売の段階では猛暑等の品質低下により令和5年産の精米ぶどまりの低下によって例年より精米ぶどまりが進んだことも在庫の減少の一つと考えられるとのことであります。また在庫量は前年より少なかったものの令和6年産の新米ができるまでの間なんとか供給できる見込みでありましたけれども8月の南海トラフ地震情報等による平年を大きく超える買い込み需要によりスーパーなどでの欠品が生じるような事態となったこと小売段階では今回の米の品薄状況については消費者心理として全体需要は逼迫していないと言われても店頭から消えると不安に感じ買いだめが行われた結果ではないかまた物価高騰の影響もあるのではないかなどの物価高騰の原因についての聞き取り結果となっております。このような原因が継続していることや流通ルートにおけるコスト高国際情勢などのさまざまな要因が加わって米の販売価格が高水準となっていることが考えられます。なお嶺北町内で小売店の米5キロの販売価格調査を5月8日と5月22日に実施したところ銘柄米の消費税込み平均販売価格は4601円、複数原料ブレンド米の消費税込み平均販売価格は4027円で ブレンド米が銘柄米に比べて574円安い状況でございました。冷具町としての具体的な対応といたしましては、米に限らず食料価格等の物価高騰により家計への影響が顕著に見られる住民税非課税世帯に対して国の令和6年度補正予算の物価高騰支援対策支援事業支援給付金事業により1世帯当たり3万円の支援や、その支援対象世帯における18歳以下の子ども1人につき2万円の支援を実施しているところでございます。また米の地産地消及び町内児童生徒への食育や生産面積の維持拡大、耕作放棄地解消を目指し学校給食用米の作付けを行った団体や農業者に対して水筒地産地消推進事業補助金により支援を実施しているところでございまして、令和6年度においては 30R の作付けを行い、約1000キロ分を町内小中学校児童生徒の給食用ご飯として供給をいたしました。令和7年度は苗の品種をこれまでのコシヒカリから収量の増加や暑さに強い品種である虹のきらめきに変更し、67R の作付けを行っておりまして、さらに令和8年度からは毎年約 30R ずつ作付け面積を拡大しながら、令和10年には目標作付け面積 1.5 ヘクタールとして、学校給食用ご飯の全量を嶺北町地産地消事業において収穫した米を米で賄う計画といたしております。この目標作付け面積を達成することで米の販売価格高騰や災害などで米が不足する場合でも、学校給食で使用する嶺北町内の児童生徒の米は確保することができ、危機管理対策の一つとしても効果のある取り組みであると考えているところでございます。いずれにいたしましても、米の販売価格については高騰が続いておりますが、今般の政府の動きとして備蓄米放出の方式を従来の競争入札から随意契約に変更をされ、早期の価格高騰を抑えていくとのことでありますので、今後における政府の対応や価格調査等を継続的に実施しながら、嶺北町ができる対策につきましても研究検討を重ねてまいりたいと考えております。なお、このような状況の中で今後における米の価格形成にあたっては、これまでの議会においても何度も申し上げておりましたが、近年における資材や肥料、農薬などの価格高騰で生産現場は非常に厳しい状況の中で、令和5年度は若干価格が上がりましたが、数十年来ほとんど変わらない生産者米価という厳しい環境下で生産を続けてきた農家の状況もぜひ理解していただいた上で、生産者と消費者双方が十分納得できる合理的な価格形成制度の早急な確立が最も重要であると考えております。このことから政府においては、米の安定供給と消費の持続へ向けた政策転換を一刻も早く実施していただきたいと願うところでございます。次に2項目目の予算の立案執行と町民生活の保全についてでありますが、まず嶺北町の財政状況につきましては、例年9月議会定例会において報告しております決算における健全化判断比率の値からも財政の健全化が図られているものと判断しております。なお、昨年議会全員協議会においては令和4年度の決算状況について九州財務局からもご報告をいただき、財政の健全化についてはお示しをしていただいたところでございます。しかしながら、人口減少と少子高齢化が急速に進む中で、扶助費をはじめとした義務的経費の増加や公共施設等の老朽化に伴う維持管理費の増加、またこれに加えまして、今後は天草広域連合新ごみ処理施設整備や義務教育学校施設整備等の大型事業も控えておりまして、中長期的な財政運営に大きな影響があることからも、随時将来負担の状況を的確に見極めながら慎重かつ最善な判断を行って適切な財政運営に努めなければならないと 考えているところでございます。ご質問にあります各箇所が抱えている課題に直ちに取り組む姿勢につきましては、町管理道路の維持管理で申しますと、当初予算編成にあたりましては第7次振興計画第14期基本計画に沿った事業実施計画に計上した事業を基本として道路パトロールの結果や行政通信による要望などを反映させ優先順位をつけた中で国の交付金なども活用し予算計上をさせていただいております。また年度中途に発生した緊急性を要する案件につきましては応急的な措置を講じた上で補正予算にて対応しているところでございます。なお先に申しましたとおり今後も健全な財政運営に努める上において町管理道路の維持管理にかかるすべての要望に対し単年度予算で対応していくことは大変厳しい状況にございますが、道路パトロールの強化等による必要に応じた早期の改善措置と合わせ年次計画を立てながら適切な維持管理が図られるよう引き続き努めてまいります。以上浜口議員のご質問に答えさせていただきました。
浜口正秀君。
まず1番目の質問についてですが、これは私も米がですね、簡単に一時事態の力で、その数量とか単価、価格を変えることができるということは思っておりませんでした。しかし、1年間の経過の中で倍になっているということでですね、しかもそれに対して国も町も地方自治体も何らの対応もしないと、当時というか今も同じですが、総理大臣もそのことについては何ら触ろうとはしないという状況でした。その後閣僚の担当閣僚が変わられて、そのことがいいのかどうかは分かりませんが、我々消費者とすればかなり安くなっているのでありがたいというふうなことです。で私はそういう場合国でないとなかなか操作することができない物質物品について、町が単独費を使ってですね、その住民に何かの援助ができないか、これは東北富山市ですかと、4、5県、5、6県の自治体はそういう対応をしているようです。そういうことがあったので質問をしたわけです。しかし今現在は先ほど言いましたように、かなり安くなって、暮らしやすいといいますか、昔に戻った生活になっているなってきております。でやっぱ今後このことを参考にしながらですね、やっぱ小さな自治体は小さな自治体なりに何らかの財源を工面しながら何らかの対応をしていくべきではないかと思います。それから国道324と389のこれ合併区間でよかったですかね、マリン校舎から富岡校も含めたところですが、この324-389のマリン校舎から県道円通寺下交差点区間の拡幅についてですけれども、これはやはり産業振興を訴えていく進めていく中では、この区間の拡幅は非常に大事ではないかというふうに思います。先般最上の入り口から円通寺交差点までは拡幅されましたけれども、その後方がなんか末広がりといいますか、農地の方には広がっていますけれども路面はそのままということですね。そういう方法もあるんでしょうけども、やっぱり道路の使用目的からすると方法は間違いではなかったのかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
土木管理課長。
国道のですね、福音が狭いところ まあ、2車線になっていないところですね。これ英国町内で行きますと、あの今おっしゃいました国道324号線の富岡港付近から、それから、ウッディハウス付近ですかね、そこまでが2車線化されていない。それと、国道389号の、今度はウッディハウスの付近から円通寺下まで、それから今現在はあのトロロの妙見ヶ浦付近も、まあ、1キロ弱ですね、2車線になっていない箇所がありますが、このうち389号線の妙見ヶ浦付近につきましては、まあ、熊本県の方でこういう水面埋め立ての認可がおりまして、今年度7月中にですね、工事発注の予定であるというところで、お聞きしております。まあ、大掛かりな工事になりますので、全部その箇所がですね、完成しますには複数年、長年がかかると思うんですけれども、今年度着工であるということで聞いております。で、324号の富岡港から、まあ、拓真高校といいますか、トータルファッション森付近までにつきましては、町といたしましても県に対して、毎年文書でですね、要望をしているところですが、まあ、今のところまだ事業化には至っていない。それから389号のウッディハウス付近から円通寺下、これは昨年度のり面の防装工事が県の方で施工されておりますけれども、ちょっとその際には事業の国の交付金の種類が、まあ、防装工事の自転車空間というんですかね、あそこが自転車サイクリングコースにも県の方で設定してありますので、そちらの関係の財源だったということで、拡幅というところまでは同じ工事の中ではできていない状況でありますけれども、ここの箇所につきましても、ここはまあ今まで町として文書で、県の方に拡幅の要望はしていなかったんですけど、今後はこちらも含めたところで、国道霊屋町管内の国道で2車線になっていない区間につきましては、全区間について今後ですね、引き続き県の方に要望を続けていきたいというふうに思っております。
天口正秀君。
先ほど申し上げましたが、国が管理する米をどうするこうするじゃないわけですね。その狭い道路を広くするということです。で、まあ、似たような工事を県がすれば、それは暴走ってどういう意味なのか分かりませんけども、暴走工事であろうと、拡幅工事であろうと、あるいは路面修正工事であろうと、それは地元には当然負担金を求めるわけですので、地元には当然話があると思うわけです。その時にやっぱ町長はじめ、そういうことじゃなくてこういう形でやってくれる。で、あまりその時には技術的にもですね、なんか専門家がおらすわけでしょ。土木技術の専門家を多分7、8年ぐらい前に採用してあると思う。だから難しい方法じゃなかと思うとですよ、やっぱそこら辺ははっきり言って我々の税金をやっぱ有効に使ってもらいたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
土木管理課長。
この国道389号のですね、暴走工事につきましては、交付金の種類以上町の負担金はございませんでしたので、ちょっと事前に県とこう詳しい打ち合わせができてなかったというところもありますけれども、まあ、多くの県の事業で、まあ、国道関係、県道関係、施工される際には町の方にもですね、その情報というのが伝え聞く部分が多くありますので、今おっしゃられましたように、効率二度手間にならないようなですね、そこの箇所について何かしらの工事があったときに、これを合わせて施工すると、いっぺんにですね、両方の機能が図られるというようなことにつきましては、今後そういったときには県とですね、 打ち出せをしながら進めていきたいというふうに思います。
浜口正秀君。
まあ、確かにですね、帳簿上負担金が額がゼロなんだということは非常にこう魅力的な条件です。しかしやはり町とすれば あの道路を拡幅してで、富岡港長崎港間のフェリーを復活とかそういう思惑もあるわけでしょ。それは熊本してしまった、それは嶺北町にも長崎市にもそういう考えがあるわけですので、やっぱそういうものも長期的に見ながら一つずつ固めていく、基礎を作っていく、そういう取り組みが必要ではないかと思います。そういうものも含めてですね、今後具体的に取り組んでほしい。でやっぱり町の全体的な施策の取り組みを頭の真ん中に入れて、それで県とも交渉していく、そういう取り組みをしてほしいと思います。それから県道についてですが、とろろ地区、四季地区、坂瀬川地区から本土、天草市本土で通じる県道がいくつもあります。でその中でですね、全線すべての路線に、全線起点から終点までではありませんかが、すべての道の整備状況というものは非常に良くないというふうに思います。ここで一つずつ路線名を挙げるんじゃなくて、これ全体的にそういう状況にあることはご存じなんでしょうか。
土木管理課長。
嶺北町管内の県道につきましては、複数路線ありますけれども、今改良工事を県の方で行っておりますのが、坂瀬川五稜線の浦港区と、それからとろろ宮地岳線の鈴松港区、この 2路線のにつきまして改良工事を現在も継続して行っていただいておりますが、他の県道を 見たところ、とろろ宮地岳線でありますとか、本土嶺北線、議員がおっしゃいますように、福音ももともと狭いということもありますが、乗り面でありますとか、路肩がですね、傷んでいる状況が見受けられておりますので、で町としても、道路の改良ももちろんですけど、路面や路肩の補修、それから乗り面保護対策などを、毎年県の方にですね要望しているんですけど、なかなか事業化されない現状がありますが、この中のとろろ宮地岳線につきましてはですね、もう本当今日なんですけど、今日の昼前に県の方から電話がありまして、一応予算がつきましたということで、一応まずはですね調査と設計をされる、で講師といたしましては、乗り面の落石が非常に心配される状況であるので、乗り面の保護対策という観点での工事を今後されると、で今年度調査設計をされまして、来年度用地が必要な場合は用地取得ですとかで、来年度以降には工事にも入っていけるものというふうに考えております。
浜口正秀君。
そうですね、県にも当然今日の嶺北町議会があるということは県も情報として掴んでおられると思いますし、その中でいっぱい質問が どういうものが出るんだということ、たまたま浜口が言ったからしろということじゃなくてですね、一般論としてそういう情報を掴むということは非常に大事じゃないかと思います。それで今のような考え方でですね、課長って言ってもですね、町の町長、嶺北町の町づくりには非常に、足かせになっていると思います。やっぱり道路ですよ。特にで県も山側の崩壊防止策を考えているということのようですけれども、やっぱりこの県道の場合は、嶺北町にある県道については、路側 の補修も大事ではないかと思います。それとさらに、県道の改良ではですね、これは直接霊北町に、存在するわけではありませんが、霊北町議会のために二重地区の 県道の二重地区部分の改良も対応すべきではないかというふうに、議会で出しています。そういう部分についていかがでしょうか。
町長。
今浜口議員おっしゃいます通り、まあ、天草地域においてもですね、まだまだ国権道路の整備が遅れている部分がございます。これにつきましては例年、天草地域全域になって、要望活動を続けておりますけれども、まあ、これも国からの予算獲得、熊本県においてもなかなか厳しい状況があるということでございますけれども、引き続き粘り強く要望を行ってまいりたいと思います。
浜口正秀君。
これは私が国土県道から順々に提案したのはですね、霊北町には先ほどからいっぱいその中で、九州電力電力発電所の話がたびたび出てきました。これはですね、まあ、私が言うまでもありませんけれども、電源開発促進で電速 J ですか、かなりの額になるわけでしょですね。それが熊本県にいくら交付されているのか掴んでおられると思いますので教えてください。
町長。
県に入っております電源開発促進税につきましてはちょっと今承知しておりませんけれども、町に以前ですね、立地交付金等がありましたけれども、これにつきましては今火力発電所の電源地域には全く交付をされておりません。そういった中で、熊本県ほか九州各県で組織します九州地方電源地域協議会の要望活動の中では、この火力発電所についてのですね、周辺整備にかかる交付金の復活もですね、継続して要望を続けておりますけれども、今年度も8月になりますと国の方に出向いて要望活動を行うこととしておりますので、ぜひ火力発電所の立地地域につきましても、こういった維持管理費を含めて国からの交付金をいただけるように引き続き努力をしてまいります。以上でございます。
浜口正秀君。
確かに今は環境を守るために石炭火力はどうするのかということが新聞市場あるいはマスコミを賑わしていますけれども、そこに住んでいる霊北町の自治体の住民は、まあ、極端な言い方、それに関わる交付金をちゃんと計画して国がその自治体に支出をしてくれればそれでいいわけですので、やっぱそこら辺のところはですね、それはそれ、環境は環境、霊北町の信仰は信仰、そういう分かれた考え方の中で、取り組んでいってほしいと思います。それから交通深い広域避難防災避難防災公園についてですけれども、3億3000万円の予算が提案され、2月定例会で失礼しました先の定例会の中でですね採決されました。で、私は思うんですけれども、あれは工事費だけが3億3000万円で、それに関わる例えば普通工事の場合は設計委託料をするわけですよね。それはその3億3000万円の中に入っていないのかどうかお尋ねします。
浜口議員、今の質問は、事前通告の質問からはちょっと離れているような気がしますので、
どこが離れる
今 その3億広域避難地と今言われるその道路管理等の維持からすると、その質問のあれがずれているように感じますけども、はい、どうぞ。
どこがずれたことですか。これは全部 あんた俺に質問読んでくれるって。
読んでますよ。
こいつ一番初めは何て書いてるの。
だから質問、今の質問をされるんであればもう少し具体的な質問内容を出していただかないと。
予算の2番目、予算の立案執行と市民生活の保全。これでこの中で私はどこのことは仕方を言うとなんですよ。ただ町長答弁の中でから道路がずっと出てきたので、そういう基づいて再質問しとるわけで、何もずれてはおらん。
だからその広域避難地のことを聞かれるんであれば広域避難地のことを質問 の事前通告に入れていただかないと、 この予算の立案執行となると幅があまりにも広くなりすぎますので、今後はそういうふうな質問の内容をある程度具体化した中で質問していただくようにお願いしたいと思います。
これですね、令和7年度予算編成に関する止めとっときゃ、止めてくれ時間、令和7年度予算編成に関する説明書の22ページ上から2、4、10行目の、このほか交通会広域避難防災公園の整備に関する交流協議3億3000万円を計上しました。これですね、令和7年度予算編成に関する説明書の中に書き込んであったですよ。
予算編成には書いてありますよ。
もう一個ほらほら予算の、私に質問も予算の立案執行と町民生活の保全としても、しかも金額がな、予算の時審議したように3億3000万円ですよ。子供遊園地に作っとに、
基本方針は書いてありますけども、そこを質問されるんであればそこの具体化質問をもう事前質問に出していただければというお願いを言っております。
どれば出し、例えばどういう質問の仕方ですけど、
だから広域避難地についての質問をされたらいい
と。言うたもん、広域避難地についてはって言うたもんね。
この質問、事前通告に入ってないから言ってたんですよ。
事前通告、
これ通告出してあるじゃないですか。
これには予算の立案設計と、いや、立案執行と町民生活の保全って書いてあるもん。
だからそれがあまりにも幅が広くなりすぎますので、
ほんならこれは質問する前にちょっと読んで、お前とはちょっとその質問の範囲が広すぎると、こっち回答できるけど、もっと狭めて質問し直してて、質問書を作り直せという、そういうことをすべきじゃない かです。
わかりました。じゃあ次回からそういうふうな、今度議運の中でもう一回そこは審議したいと思います。じゃあ執行部の答弁ありますか。
はい。
はい、町長。
交通会の広域避難地防災公園につきましては、設計につきましては前年度で終了しておりますので、今年度の予算につきましては工事受け費のみでございます。
はい、浜口正秀君。
失礼しました。ならば、それに関わる、ちょっと質問しようけん、黙っとってくれんかな。
松本議員、中国新聞、発言中。
ほんならば、それならば、土工事な、基礎工事あたりなと思うとですけども、その土工事費はいくらぐらいになったんでしょう。
うん、そっちから。どうか、上にできない
。
はい、企画政策課長。
はい、今すいません、手元にその工事の受け内訳書はございませんので今回答できません。で、今議会の予算委員会審査委員特別委員会からの、要望を受けまして、事業明日の、全員協議会で工事の内容の見直し等を、させていただいておりますので、それを含めて今詳細設計中でございます。以上でございます。
浜口正秀君。
まあ 細かく説明が今日の段階でですね、今の段階で説明ができないということであれば、それのコピーを今もらうということはできますか。
それ明日説明があるとでしょう。それまで準備できます。
明日までの説明はいたしません。明日は。
明日はできない。
はい、はい、
じゃあその答弁をお願いします。はい、企画政策課長。
はい、先ほど申しました通り、まあ、明日の説明ではですね、全体的なあの計画をこのように見直しますというまでの説明はできますけれども、工事費の内訳詳細まではすみません、説明は、いたす予定ではございません。以上でございます。
浜口正秀君。
工事の契約はいつするわけですか。今年度でするわけでしょですね、間に合うとですか。しかも大きな工事ではない、あのなんかブランコとかジャングルジムを点々と置けばそれでそのような工事だとは思いますけども、やっぱ子どもたちの安全を守る、楽しんでもらうということであれば、やっぱり慎重に工事は進めていくべきと思うとですね、これはもうそれに限らずですけどもですね、なんとかあのどういう形で進めていくのか、そのコピーをください。
副証券課長。
はい、交通会広域避難地防災公園整備計画の部分につきましては、まちづくり戦略室のですね、業務部会の方で、福祉が主となって、関係課の、協力をいただきながらですね、公園の整備を行っていくということで、明日の全協会、全協議会の中では、私が、予算が、3億3000万が減額になったことの、説明をさせていただきますので、まあ、今後ですね、まあ、スケジュール等につきましては、まちづくり戦略室の業務部会の方でですね、明日の全協の、説明の終わった後に、部会の方で協議をしてまいりたいというふうに考えております。
浜口正秀君。
私はおかしいと思うわけですね。本会議に出された議案を議論することなく打ち消して、それで本会議よりも数段格下の全員協議会に運ぶ、そうでしょ。本会議では質疑があれば何回でもいい、時間もある程度あの余裕がある。しかしこの全員協議会になれば3回しか質問できないわけでしょ。大体今の話では3億3000万が減額されるんだということが出ましたけど、そういう非常に重要な話をですね、何かの流れについてするんじゃなくて、やるならばやっぱり今日の本会議の前に臨時会議あるいは全員協議会にしてもいいと思いますけど、出た後に全員協議会をするんじゃなくて、出る前にこういうことで持っていこうと思うがいかがでしょうか。そういうふうにすべきじゃなかですか。
はい、はい、今の件につきましては、今年度の新年度の予算編成の特別委員会の中で、まあ、工事受け予費3億3000万というのがあまりにも大きすぎるのではないかというようなことで、付帯決議という形で、予算審査特別委員会から出されました。そういった中で改めて、その公園計画の内容等をですね、こちらの方でも再度再考いたしまして、少しでもですね、まあ、あの事業費を抑えるような方向で、しかもまあ公園としての整備のあり方は変えない方向でですね、議論をしてまいりまして、その部分につきましてやっと出来上がりましたので、明日の全員協議会の中でお諮りをして、その後きちんと設計を仕上げた中で今年度の9月議会をめどにですね、議会の方に工事受け費の提案をできればというふうに考えているところでございまして、明日その今回検討いたし再考いたしました具体の計画につきましてご説明を申し上げたいというふうに考えているところでございます。
浜口正秀君。
まあ、明日明日という言葉が幾度となく出てきますけれども、明日会議に諮っとならば資料はもうできとったんじゃないですか。 明日3時ぐらいから、あるいは昼飯食ってからコピーするわけですか。それで出された資料がちょっと訂正します、修正しますというふうになってしまうんですか。
時間してます。
時間は11分です。
浜口議員、先ほどだからこの件は大事なことだとおっしゃったので、その部分を通告で言っていただければ本会議の中で資料でも何でも請求できますし、説明も十分されたと思うんですね。ですからできれば自分でここは重要なんだと思われれば通告の中で重点事項として詳細に挙げてくれということを質問に挙げていただいた方が、この本会議ではもっと資料も意見も出せたと思いますけれども、そういうことで、今出せる部分、出せないという答弁がありましたので、明日の全協議会までその内容についてはお待ちいただきたいと思います。どうぞ浜口議員。
その出せないというのは内訳しようとか何とかいらんです。一番表だけな、直接こうずっと積み上げていって、どこが1億、何が1億、何が1億、合計の3億3000万、あの直行一覧表はあるでしょですね。ご存知ですかと言えば失礼になると思いますので言いませんけど、それだけでよかったです。内訳書はいらん、内訳書というか、その内訳書に基づくその小さな詳細な資料はいらないわけですので、答えが消費税、まあ、3億3000万円からいくら下がるのか、2億円くらい下がって1億3000万くらいになるのか、まあ、そこからもんでもおばてんな。やっぱそれでも資料提出はできないということなんですか。
企画政策課長。
今出しているその明日報告する金額については、あくまでも概算で積み上げた金額でございますので、詳細設計については今やっている途中でございます。明日出せる範囲でというかですね、先ほど浜口議員がおっしゃった今の積み上げ、それは工事発注の段階で若干の誤差というかですね、それは出てくることはご承知おきいただいた上でですね、提出であれば可能でございます。以上です。
はい、浜口正秀君。
可能です。ですので提出を、ね、お願いします。
提出はできます。
工事、すみません、
はい、企画政策課長。
工事の内訳書の一番表の部分というふうな感じですよね。はい、わかりました。
じゃあすぐには提出ができませんので、質問終了後でよろしいですか。明日でですね、全協でね、はい、じゃあ明日全協での提出ということで。はい、じゃあもう一度言ってください。どうぞ。ちょっと待ってください、そういう発言は控えてください。
すいません、私は明日の全員協議会用の資料としてというようなことで解釈したんですけど、そうじゃなかったんでしょうか。
はい、浜口議員、明日の資料、全体会、
明日の資料は明日の資料で出てくると思うとですね、当然このことについての全員協議会です。で今日は私が言いたいのは、明日の資料が、明日の全員協議会の予定がされておって、当然資料もあるわけですので、その資料のうちの大まかな部分だけでも今日出せないのかということです。これで出せると言わすけんが、ほんなら、それは見せてもらおうか。
政策課長。
すみません、私の勘違いなのかどうかわからないんですけども、私はすみません、明日の全協の資料として、その図面と内訳が必要であるというふうなことで解釈しました。で、明日は多分福祉のから出るのは、変更後のこういった形に変更しますという図面、その一部だけだと思います。 まあ、それに加えてですね、その、まあ、詳細な工事受け打ち明け書ではございませんけれども、まあ、ある程度の打ち明けが必要であれば、それはすみません、今すぐにというのはちょっと準備できませんので、まあ、後ほどとかそういった形では準備は可能でございます。はい、以上です。
でも、あ、じゃあ浜口議員どうぞ。
まあ、これまでの令和町議会の全員協議会に限らず、いろんな会議の中でですね、資料が確実に揃っとったということは、まあ、100% というのはですね、人のすることですので、難しいと思いますが、比較的修正、差し替えが多いと思います。やっぱりそういうことがないように、適切な議会運営のために、もうやっぱそこら辺は十分配慮してほしいと思います。それから、まあ、関連して、そこら辺が難しくなったな。今度の明日の全員協議会の後で、変更後の事業費が当然報告されると思いますけれども、それの実施に向けての議会は、9月の第3回定例会になるのか、あるいはその維持する前に人事委員会を開いて、予算の執行を提案されるのか、お尋ねします。
副証券課長。
はい。
防災公園整備の、スケジュールでございますが、8月下旬までに、実施設計の、詳細、工事発注仮契約を行い、9月の議会定例会におきまして請負契約、締結議案の条定を行う予定ということでさせていただいております。明日また その部分も、ご説明申し上げます。
浜口正秀君。
それから先ほどからちょっと議論されておった道路はどうされるんですか。やっぱり中央に一本置くわけですか、それともずっと端っこといいますか周囲をぐるっと囲むような形で設置し直すのか、お尋ねします。
副証券課長。
はい、公園内の中央を走る通路につきましては、前回と変わりはありません。設置をする予定で考えております。
浜口正秀君。
先ほどは道路の使用の、まあ、例として、まあ、大型車両が入るような形でですね、説明されましたけれども、あの狭い公園の中で、まあ、何を運ぶのかですけどね、軽トラックで十分じゃなかった。そうすれば自
宅は。大型車両なんて一言も言うと。はい。大型車両なんて一言も言うと。
はいはい。ナンバ
ー。いや、何でもなかです。
ご意見が軽程度の車をですねが通るような道路にすれば、まあ、ちょっと方針も見直しながら、当然福井は狭くなってくるわけですので、まあ、事業費の節約削減にもつながってくるんではないかと思います。中央の道路に車が運ばないかんということですけど、何を運ぶの。長い椅子なんかイベントとかなんとかという話をされましたので、長い椅子やったら軽トラックでよかろうと思いますし、そういう部分もちょっと教えてください。
副証券課長。
主な目的ですね、設置、通路の設置目的、はい、それはもう公園を管理する上で、清掃等ですね、の部分で真ん中を通って、掃除をしていくというような、車両の通路というふうに考えております。先ほどのイベントの部分につきましては、まあ、荷物等をですね、近くまで運ぶというような、利便性が高いように、設置をする予定でございます。
浜口正秀君。
ちょっと具体的に教えてもらう、イベントって何のイベントですか。イベントの時の荷物ですよ。私は具体的に長い好きですかと、そういうのをお尋ねしとくんです。それは実施者である役場が、どうイベントというのはどういうイベントなのか、子どもたちを集めて、長い椅子の舞台を作って、その上で、ダンスをして、将来の
なんていうんですかな、えのき坂35とかなんとかそういう形の子どもを育てていくためのイベントにするのか。で、天草にもダンススタジオがあります。ダンス、ユミダンススタジオとかなんとかそういう似たような。
固有名詞は言われないと思います
。ほんならダンススタジオがありますので、そういうところに帰っておられる、皆さん、子どもさんもおられるようですので、そういう人たちの一つの、取り組みとしてやっていくのかどうかと思ったわけです。
副証券課長、はい、
イベント内容につきましては今後まちづくり戦略室の業務部会の方で協議をしてまいりますと、その中で当然荷物数ということですので、テントなり机椅子等々が考えられるかと思います。
よろしいですか。浜口正人君、
終わります。
以上で、浜口正秀君の一般質問を終わります。